クロニクル。
おはようございます。2024年3月24日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます。休日のお供にリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様です。今週もよろしくお願いします。
まあ、ちょっと冒頭でこのニュースに触れざるを得ないなという感じなんですけど、はい、まあ、こんなことが起きるんだと思いましたけど、
はい、
大谷翔平選手の通訳の水原一平氏がドジャースから解雇されてしまったということで、まあ、一部メディアの報道によりますと違法賭博に関わっていた疑いがあるということみたいですね。
人間って弱いですよね。
はい、
うん、やっぱりこう性善説性悪説じゃなくてやっぱ性弱説っていうね。
はいはいはい、
うん、いう気はしちゃいますね。まあ、ある意味よくあるタイプではありますけども。
はい、
ギャンブルで取り返そうと思って、英語のニュースでもスノーボールってありましたよ、雪だるま式に膨らんでしまいっていう、
はいはい、
うん、でそれがねもう6億7億円みたいなサイズになってしまって、
はい、
それでまあ近くにちょっと人類史上の中でもだいぶお金持ちがいたんで。
そうですね、まあ、本当に人類史上まれに見るスターが近くにいたわけですもんね。
スターがいてね、でそのスターと、最初大谷さんに話したら大谷さんはしぶしぶ肩代わりしてくれるってなって、はい、それで送金したんだって言ってましたけども、
はい、
水原さんはね、一平さんが言ってましたけども、その後すぐに撤回して大谷さんは何も知らなかったっていう言い方をしたんで、
うん、
で、まあ、私はそれで真実だと思うんですけども、
はい、
一部それこそ英語圏ユーザーとかで大谷さんがギャンブルをしてて、それをかばうために水原氏がやったんじゃないかぐらいの陰謀論は、うん、まあ、みんな言うんで、は
い、そうですね、うん、そういう見立ても出てますよね。
そう、ただ、まあ、ある意味こういう番頭さんみたいな人が自由にそういう資金にアクセスできる立場にいて使ってしまう例っていうのは日本はすごい多いんですよね、はい、
うん、そうなんですか。
あ、やっぱりお金持ちのお家の財産、ファミリーオフィスみたいなものをプロに任せる文化っていうのは割と最近で、
うん、
ファミリーオフィスとかをバックアップする会社とかプライベートバンクとかって使う人もいますけども、身近な人に任せて、特にこう急にお金持ちになった人とか、それこそねスポーツ選手とか芸能人とかで身近な町のコンサルタントに任せてたら亡くなっちゃったとか時々見るじゃないですか。
まあそうですね、そういう事件もあったりしますよね、う
ん、あとなんか悪い親族が使っちゃったとかね。
はい、いろいろとお金持ちになるといろんな親族が現れるっていうのも聞きますよね。
ですよね。でそういうのあると思うんですけども、ただね今回やっぱりもうほとんどね、片目にはねこう兄弟のような関係性にさえ見えたもので、
はい、
こういった裏切りっていう、ただまあ人は弱いんで、
はい、
愛情も友情もあったとしても裏切りもありますし、
はい、うん、
嫉妬もあれば尊敬もあるわけでね。
はい、
うん、だからこういうのでねやっぱり混乱しちゃうと、いやなんかもったいないですよね。
そうですね、
うん、
なんかそっか、だから性悪説ではなくて性弱説なんです ね。
そうですね、
人は弱いってことを前提にいろんな仕組みを作った方がいいってことなんですかね。
あ、まあそれが例えば金融ですからね、金融はねなんでこんなうざくて細かいんだっていうのは数々の事故の上にできてますからね、は
い、うーん、そういうことですね。
うん、
確かに、だから一人の判断でいろんなことができないようになってますもんね、システム上。
そうですね、うん、まあね、会社の決済とかもねそうですけども、はい、うん、だからでもね世界一有名な通訳、世界一成功した通訳だったのに、やっぱり依存症って怖いっすね。
そうですね、まあ、ご本人もギャンブル依存症だったって告白したっていうようなニュースも出てますけど。
出ますよね、でも私一方で、
はい、
大谷選手はちょっといろんなものを超越してるんで、
はい、
あんまりねダメージないと見てます。
なるほど、
うん、
その日の夜の試合でも結構ヒット打ってましたもんね。
そうそうそう、だから、それぐらいなんか異常なメタ認知っていうか、
はいはいはい、
異常なこう自我が完成しきってるから他の人の影響があんまないみたいな、
は
い、
あ、
それ冷たいとかじゃなくてちょっと自我が完成しすぎちゃってる、
はい、そうですねだから常人だったら動揺するところを動揺しないみたいなことですよね。
そうそう、だから時々そういう人っているんですよね。なんか、
はいはい、
あ、それはなんか別に偉人有名人じゃなくても、
はい、
完全一人遊び派みたいなね。
そうですか。
そうそう、別に冷たいわけじゃないんだけど、すごい一人遊び、はいはい、
そういう性質ですよね。
そう、性質、はい、性質な気がしますけどね。
そうですね、
うん、
いや、ということで今日のニュース小話はですね、こういう衝撃的なニュースから冒頭を始めていきたいと思います。
衝撃ですよ、びっくりしました。
そうですね、ではこの後番組スポンサーからのご案内が入ります。ここでNordVPN のご紹介です。 VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回ご紹介する NordVPN を使えば、専用アプリからたった1タップでインターネットのセキュリティ対策が可能になります。カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので、第三者があなたの機密情報、例えばクレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見るのはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので、誰でも安心して始められます。これ実際に使ってみていろいろと実験をしたんですけど、面白かったのが Netflix でした。表示されるコンテンツが接続先ごとに全然違いまして、例えばスペインとかタイではこんなコンテンツが流行ってるんだと新たな発見が得られました。概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくと、2年プランが過去最大級の大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるので、ノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄に記載したリンクから NordVPN をチェックしてみてください。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週は水曜日が祝日でお休みのため4本を取り上げました。まずは月曜日です。月曜日に取れたのがインドの選挙に関する情報です。インドの選挙管理委員会は16日に、総選挙が地域ごとに4月の19日から6月1日に7回に分けて投票を行いまして、6月4日に一斉に開票すると発表しました。有権者が10億人近くに上り、世界最大の選挙といわれるインドの総選挙が始まります。で、今回の選挙で争点となっているのは、前回5年前の総選挙でインド人民党を率いて圧勝したモディ首相が今回再選して3期目を迎えるのか、与党インド人民党が過半数の議席を維持できるかです。で、世論調査によりますと、モディ首相は非常に支持率が高くてですね、再選もほぼ確実と見られているんですけど、野党側は経済成長の陰で格差が拡大しているほか、ヒンドゥー至上主義を掲げる専制主義的な政策によりイスラム教徒など一部の少数派が弾圧されていると批判の声を上げています。ということで、有権者10億人のインドの総選挙が始まるというニュースなんですけど、これについてはどうなりましたでしょうか。
有権者10億人ってやっぱ広いっすね。
すごいですよね、本当にすごい数だなと思いました。
そうそうそう、でなんか投票所が100万箇所とか言ってちょっと意味わかんないですよね、はい、
でなんか多すぎて1回でできないから7回に分けて行うとかすごいですよね、本当に規模が。
そうそう、だからどうやってね、これ票のね、集票結果出すとかね。
そうですね、
いろいろ考えちゃいますよ。だって投票所100万とか言って、
はい、
ちょっと桁がね違いすぎちゃってね。
そうですね、カウントするのだけでもなんかどんだけ時間かかるんだろうと思いますよね。
もうスマホのね飲み会調整みたいなやつやった方がいいですよね、
はい、飲み会調整。そうそうそう、あれですよね、丸が多いところが自動で出てくれたやつですよね。
そうそうそうそう、あれでやった方がいいレベルですよね。
そうですね、
でやっぱりね、モディ首相が非常に強いっていうところと、あと、まあ、はい、やっぱりもうインドってね、まあ、日本にとって極めて重要ですし、今ある種グローバルサウスのね、こう名手になっちゃってるから、
はい、
非常に重要な選挙と思いますけども、やっぱり現政権がね、強権的に自分に有利に進めちゃうリスクっていうのをどう公平にしていくかっていうのは常にありますよね。
はい、まあ、そうですよね。モディ首相もそれこそ結構言論統制じゃないんですけど、メディアの規制とかもやってるみたいですもんね。
そうですね、でそこでやっぱり私たちなんかね、ちょっと考えにくいのは、
はい、
インドってすごいその言論統制でインターネットの遮断をやるんですよね。
はいはい。
で、まあ、ネットの遮断って SNS での、まあ、ディスインフォーメーションというかデマとか、あとはなんか変な集会とかを防ぐためってインド政府は言ってるんですけども、
はい、
まあ、基本的にはこう嫌いなことを言う人のところ遮断しちゃうっていう話で、
うん、
で例えばヒューマンライツウォッチとかはね、インドは世界のどこの国よりもインターネットをこういうふうに遮断してきたみたいなことも言ってますし、
うん、
でインターネットを遮断するっていうのは、こうじゃあ LINE 使えないよとか、 いうのもそうなんですけども、今いろんな例えばじゃあ Amazon の裏側とかプラットフォームの裏側って、まあ、AI で全自動でやってそうな感じするじゃないですか。
はい、
Uber の裏側とかですね、アルゴリズムで、
ええ、
でもアルゴリズムを保管するのをすごい細切れにした、じゃあこの人本当に顔合ってんのみたいな話ですね。顔認証でちょっと漏れちゃったやつとか、
は
い、
うん、
そういうのってインドのかなり貧しいところにアウトソーシングされてて。
あ、そうなんですか。
そうですね。で、だからそれって本当にね、昔あの世界がフラット化するみたいな話になってましたけども、
はいはいはい、
フラットっていうか、なんか仕事が細切れにされて貧しいところに行ったみたいなイメージで、
うん、
それはある種貧しいところで、まあ、例えば抑圧されてる人とか、
はい、
あと一部の女性とかがインターネットにアクセスしてそういう細切れワークをやることでまだ自立できるみたいな面もあるにはあるんですけども、
はい、
みんなである種オークション的にその細切れ仕事をですね、奪い合ってこうビットして、でそれをやって返すみたいなものが、うん、そういうネットワークが形成されてるんですね、
はい、
ということは、
うん、
それで暮らしてる人がいるんですよ。
そうなりますよね、はいはい、
なのでネットが遮断するとね、食べれなくなっちゃうんですよ。
本当そういうことですよね。
飢えちゃうんですよ。
はい。
だからネットを遮断するイコール飢えちゃうみたいな世界っていうのもあって、だからかなりのインパクトなんですよね。
ああ、そっか。だから言論統制というの以上のインパクトがあるってことですね。
そうです、そうです。それで生活してる人がいて、唯一の外へのお金を稼ぐ道がネットから出てくる細切れワークなんですよ。
はい。
だからそういうのってね、日本に言うとなかなかそういうクラウドワーク的な話なのかなっていうイメージありますけども、それで暮らしちゃってる人っていうのがだいぶいて、
うん、
でそれは実はアルゴリズムの中に組み込まれた人間たちなんですよね。
ああ、そういうことですね。
うん、でも先ほどお伝えしたように、まあ、暮らしていけるからいいじゃないみたいな説もあって、はいはい、でそこをやっぱり遮断するっていう強権っていうのは、うん、ある種の生存権を脅かしちゃうじゃないですか。
ああ、本当にそうですね。
だそれってすごいパワーあるんですよね。
でも確かにちょっとそのインドの話と少し外れるんですけど、思ったのは確かそれこそインターネット上に流布する例えばその暴力的な画像とか、はい、猟奇的な画像とか、うん、なんならその違法ポルノみたいなやつも、はい、結構そのチェックしてるのってその貧しい国の人々がチェックしてるっていうのは言いますよね。
あ、そうですね。それがまさにそのアルゴリズムの中に組み込まれた人間で、
はい、
で、まあ、もっと言い方を変えるとある意味アルゴリズムでマシンが見るようにデータをクレンジングしてるような人間たちもいるみたいなイメージですけど。
ああ、そういうことですね。
あ、なので分かりやすい例はあれです。今おっしゃったのが非常に分かりやすくて、
はい、
もともとマシン、アルゴリズムはそれが良くない画像かどうか分からないじゃないですか。
そうですね。
だから画像が出ては良くないっていうシールを貼っていく仕事ですね。
はい、はいはいはい。あ、そっかそっか。
はい、
マシンはそうですよね。別に善も悪も判断しないわけですもんね、これが何かって分かんないから、
はい、人間が貼ったシール、ラベルをマシンに読ませていくっていう行為なので、やっぱり人間がやってるんですよ。
はい、そうなんですね。そっか。でそれによってまあこう生存している人々もいるということですね。
そうなんですよ、はい。
続いて火曜日です。火曜日に届いたのがロシアの選挙です。今月15日から17日にかけて投票が行われたロシアの大統領選挙なんですけど、当初より当選確実と見られていた現職プーチン大統領が8割以上の得票率を得て圧勝しました。これによって通算5期目2030年までの任期となり、プーチン政権の継続が確定しました。で今回の選挙なんですけど、プーチン氏の最大の狙いは圧倒的な勝利を収めることによって国民からの信任を得たということを国内外にアピールすることです。そこで選挙の投票率はこれまで 60% 台で推移してきたところ、今回は 70% を目標にし、得票率も 80% を目指してきました。でロシアの中央選挙管理委員会によりますと、開票率およそ 98% の時点でプーチン氏の得票率は 87.34% ということで、当初の狙いを達成した形です。はい、ということでロシアの選挙ですね。まあ本当に今年は選挙イヤーだなっていうのを象徴するようなニュースなんですけど、まあ、プーチン氏が圧勝で2030年まで政権継続ということになりました。これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
だって独裁者スターリン超えですよ。スターリンの29年超えるんですよ。
そうですね。そっか、通算だとそうなりますよね。
もう令和なのに、
はい、 そうですね。21世紀の世界に我々は生きてるんですけどね。
そうですね。なんかよくこう政府の、じゃあ、まあロシアだったらウクライナに軍事侵攻して人々が、はい、子供たちが亡くなっているというロシア政府のやってることと、ロシア国民は切り離して考えるべきっていう考え方あるじゃないですか、
はい、ありますね、はい。
でもそこのトップに信任を与えたのはあなたたち国民ですよねって思いますよね。
まあそうですね。
でそこで、いやでもその選挙自体がおかしい国なんですとかもあるんですけども、
はい、
まあこれ以前からお伝えしますけど、やっぱりロシア自体はそもそもちゃんとした民主主義に馴染んだことはないですから、
はいはい、
まあある意味これは平常運転なんですよね。
まあ今回もそうですよね。 87.34% の圧勝って、まあちゃんとした選挙ではないなっていう感じが増しますよね。
そうですね。で、まあね、多くの場合言われるとこですけども、まあ、今回もね、占領されちゃったウクライナの街なんかだと、
はい、
武装兵士が投票箱を持って歩いてるっていうね
まあそうですね。確かにウクライナ東部や南部の4州では得票率9割前後らしいですね、
うん、そうなんですよね。でそれを別にね、国民は許してるじゃないっていうところもあるので、まあ、よくだから今回も在留外交官、海外から海外の在留してるロシア人が投票するときは結構反対票が、反プーチン票があったみたいな報道もありましたけど、うん、はい、もう、まあ、体操全体から言ったら全然みんなプーチン大好きですからね。
まあ、やっぱりあれですよね、うん、ここでも定期的に取り上げてますけど、経済がすごいこう回復してるわけですもんね、戦争特需といいますか。
あ、そうですね。戦争時って日本もそうでしたけども、まあ、GNP、はい、GDP って上がるんで、
うん、
あとやっぱりプーチン氏と経済っていう意味では、
はい、
割と運よく来てる部分がちょっと伝説になっていて、
はい、
ちょうどだからプーチン氏が大統領に就任した2000年だと思うんですけども、
はい、
その時ってやっぱり GDP10% 成長とかしてるんですよね。でそれって単にエネルギーですね、石油とか天然ガスの価格高騰だったんですけども、
はい、
まあ、そういう運の良さで2008年ぐらいまでは、まあ、7% ぐらいでずっとプラス成長だったっていうのがあって、うん、
はい、
でやっぱり強い男、父なるプーチンはうまくやったみたいのがある種残っちゃってますよね。
そういうことですね、うん、そうか。じゃあやっぱりその経済成長っていうのがあって、でまあ経済制裁をしている西側が疲れているんだけど、ロシアはそのエネルギーを売ってるから、まあ、景気はいいみたいな状態が続いてるわけですもんね。
続きましたね。でやっぱりこの、もともとプーチン氏はね、 KGB、そういう、まあ、スパイ組織出身で、まあ、ある種、まあ、秘密警察的なものが完全にベースにある、はい、すなわち、今回もね、反対勢力っていうのをもう基本的に恐怖で抑圧するっていうタイプのことをやってきたんで、はい、そういう意味でもともと西側が思い浮かぶ、例えば日本が思い浮かぶように民主主義やったことない問題があって、
はい、
でそれに加えて多分プーチン氏はね、ここでよくそれこそ2022年2月24日の話の時も、自分のことを多分皇帝だと思ってる問題だったと思うんですけども、
はいはい、
ロシア正教会がね、侵略戦争を祝福してますからね。
そうですね、
だから皇帝なんですよ本当に。だから現実世界もその宗教世界、聖なる世界も、
はい、
彼を皇帝と認めたみたいな雰囲気で来てますからね。
そうですね、
うん、
ロマノフ王朝とか多分そういうあれですよね。
そうそう、王朝、王朝、
オーソライゾ
大ロシア
されていたもんですね。そうですよね、そうですか。
それの強化ではあると思うんですけども、ただ絶対人間は年を取るので、
はい、
私の野村さんがね、まあまあ生きてるうちにプーチン氏がどうなっていくか見れますよね、はい、
そうですね、見れますね、
うん、
まあ、年齢を考えたらどうなんでしょうね。2030年って何歳なんですかね、プーチン氏。もう結構な高齢になりますよね。
もう今71ですからね。
そうすると、だから70代後半になって、で、その先にはみたいなことになりますよね。
でもバイデンより若いみたいなね。
あ、そう言われてみれば。そうです。言われてみれば。そうですね。
そうなんですよ、はい。
続いて木曜日です。木曜日に取れたのが、日本の金融動向です。19日に日銀がマイナス金利政策の解除を発表しました。これまでマイナス 0.1% としてきた政策金利をゼロからプラス 0.1% に引き上げました。これは日本で17年ぶりの利上げとなります。今回の政策変更の理由について、日銀の植田総裁は賃金と物価の好循環を確認し、 2% の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断したとコメントしています。 この具体的な内容なんですけど、他にもイールドカーブコントロールと呼ばれる超短金利操作の撤廃、そして ETF やリートの新規購入もやめまして、社債やコマーシャルペーパーの買い入れについても段階的に終了していくとしています。このニュースは世界でも大々的に報道されまして、ウォールストリートジャーナルは世界的なマイナス金利時代の終焉、ブルームバーグも歴史的な転換と報じています。はい、ということで、この日本の金融政策、まあ、ついにといいますかマイナス金利政策の解除ということになりました。これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
まあ、結論から言うと、そこまでの大きなインパクトは、ゼロからプラスへは歴史的だと思うんですけども、
はい。
まあ、0.001% は 0.02% に20倍だぞと言われても 0.02 でしょみたいな。
はい、まあ、そうですね。はい。
意味では、あ、インパクトは少ないかなっていう気はしまして。
はい。
で、それって、日本の個人の預金額って大体440兆円なんですけども、
はい。
それに 0.02 かけると、
はい、
まあなんか800億円ぐらいですよね。
はいはいはい。
なので、あ、なんだ800億円みたいなね。
うん、まあ全体から比べるとって感じですよね。
はい、そうなんですよね。でもこの 0.0 何パーの世界って、
はい、
金額が大きいと意味を成していくっていう意味では、金融ってベーシスポイントって、
はい、
言い方をして、ベーシスポイントって 0.01 のこと言うんですけども、
はい、
こうだから1ベーシスとか2ベーシスとか、あ、10ベーシス結構大きいねみたいなのって、よくあると 0.1 なんですけど、
はい、
そういう単位でやっているみたいな世界なので、うん、すごいちっちゃいなと思っても、金融ってそういうちっちゃいところにこう上がった下がったってこだわる世界ではあるので、
はい、
ここの一連の話が、あ、なんか金融っぽいなみたいな感じがします、
はい、そうですね、
はい、
日本のマイナス金利政策解除っていう風になると、利上げってなると、あの、ちょっとその円高に触れるかなと思ったんですけど、全然円安でしたね。
ですね、うん、
はい、
まだ行きそうですしね。
うん、そうですね、
うん、
だからやっぱり諸外国としたら利上げ幅が少ない、そしてアメリカの方が相変わらず金利が高いみたいな、やっぱそういう風に思ってるんですかね。
そうでしょうね。あとやっぱり、じゃあね、街の人々とか我々が何ですかね、じゃあ住宅ローン変動金利でやっちゃって、
はい、
いきなりすごいインパクトがあるかっていうと、まあね、 0.02% の預金金利の話で、うん、まあ変動してもねっていう感じはしますね、
はい、
うん、なのでそこまで急にはインパクトないですけども、これがそういう上昇基調になるかですよね、
金利がってことですね。
金利がですね、
はいはい、だ今回はまずちょろっとだけ上がりましたけど、ちょろっととか、まあ、マイナスがゼロになったぐらいなんですけど、この後その段階的に上がっていくかどうかってことですね。
まあでもね、言い伝えによれば昔ね 7% 8% ぐらいだったらしいんで、
はい、そういう言い伝えもありますよね。そういう時代もかつて、はい、
100万円預けるとね7万円増えるみたいな、
すごいですよね。たまに都市伝説か分かんないですけど、郵便局のかつての預金金利とかの表が出てきますけど、すごいですよね。
出ますね、出ますね、ニュースとかで、はい、ね、すごいですよね。
すごいですよね。
まあ一方でね、お金を借りると高かったっていうね。
確かに確かに、う
ん、でもどんどん地面が価格が上がるから良かったみたいな、
はい、
言い伝えはありますけど、
言い伝えによると、はい、
今のところ 0.02% なんで、
そうですね、だからまあそうか、はい、そうするとだから別にそんなにローンにも影響しないし、なんなら地価にもあんまり影響しないだろうってことですかね。
今のところは、そうなんですけどね、今のところは、はい、
続いて金曜日です。金曜日に取れたのがアメリカの半導体に関する動向です。アメリカのバイデン大統領は20日、半導体メーカーのインテルに対して最大で85億ドル、日本円にして1兆3000億円の財政支援を行うと発表しました。これは経済安全保障の観点からアメリカ国内での半導体生産を増やす狙いがあります。インテルは補助金を活用しまして、アリゾナ州とオハイオ州に先端半導体の製造施設を新設するほか、ニューメキシコ州の工場やオレゴン州の開発施設を拡充する意向です。バイデン氏は今回の財政支援により約3万人の雇用創出につながるとの考えを示しました。でバイデン大統領としては11月に大統領選挙を控える中、国内の製造業を後押しすることで国民の支持を得たい考えです。はい、ということで、まあ、本当にこう半導体に関するニュースは連日目にするんですけど、今回はですね、アメリカがインテルに財政支援というニュースですね。これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
これはいわゆるね、チップス法っていう、
はい、
そういう半導体を支援する法律が2022年にできてたんで、
はい、
それの一環だと思うんですけども、85億ドルの補助金というのと、あと110億ドルの融資、
はい、
あとはおそらく減税措置、
うん、
で税制いじる方でメリットを与えてで、はい、まあ、お金出してるのと同じような効果にするみたいな形のパッケージでやっていくのかなと思いますけども、
はい、
この前聞いた面白いなと思う人工知能学者の議論で、
はい、
人工知能 AI ですね、 AI が特に生成 AI とか出てこの後もう持てる国持たざる国みたいになっていって、うん、持てる国にはどんどん進化しちゃうけども AI 持ってる国は進化しないみたいな、でそういうのを、まあ、国際協調で管理すべきだみたいになった時に、あれこれなんか似てるぞっていうと核開発、はい、
ああそうですか、はい、
で核開発みたいな時って、元栓はどこかっていうと、じゃあちゃんとウラン管理しようぜとかになるじゃないですか、
はいはいはい、
そうなりますね、ウランの生成できなくしようぜとか、
はい、
で持ってる国は自分が部屋に入ったらドア閉めちゃうっていう、で核保有国っていうのはいくつかできて、あとはみんな保有しちゃダメよっていうルールメイキングだったと思うんですけども、
はい、
それに似てるんじゃないかって言って、で、うん、その時じゃあ核開発におけるものが例えばじゃあウランの生成みたいな話だとしたら、はい、AI における元栓はどこかっていうと、
はい、
あチップじゃんっていう、
本当ですねそうですか、じゃあウランと同じように世界で管理しましょうみたいな風になるんですかね、
チップから管理すれば、勝手にすごい AI 作れないっていう、
はい、そうなりますね、
まあ、だからそれをある種こう米国なんかは対中国で安全保障上の理由で微細化された半導体を作れないように、そこの作る過程で必要な機器とか原料っていうのをまあサプライチェーン上で与えなくすることでダメージを与えるっていうの施策を打っていて、そこでね日本企業とかオランダ企業とか入ってますけども、
うん、
そこに中国に協力するんだみたいなのをやってると思うんですが、
はい、
うん、それを、まあ、もともと核開発と私は全然違うって思ってる派ですけども、
はい。
アナロジーとしては、なんかだんだん似てきたなっていう気がしますね。
その観点はすごく興味深いですね。そっか。
面白いですよね。
面白い。そのアナロジーで語られちゃうわけですね。
そうですね。だからチップさえ出さなければ、
はい。
AI 作れないだろうみたいな。だから NVIDIA を管理するみたいな国際協調、
そういうことですねなんか民間企業ですけどね NVIDIA って、
そうそうそうそ う, そう民間企業、あまさにおっしゃる通りで、これからの論点は、民間企業なのにここまで安全保障に国に影響を与えちゃうもの、
はい、
でその最たるものが半導体、
うん、
で目立ってるものがスターリンク、
はい、
みたいな論点ってすごい出てくると思いますね、
はい、そうですね、もう一個おっしゃったスターリンクもまさにウクライナの戦争の状況を変えちゃってるわけですもんね。
そうですね、イーロンマスクの人工衛星ですね、イーロンマスクがスターリンクのスイッチを切ると、ウクライナ軍が作戦遂行ができなくなって人が亡くなってしまうと、は
い、ですよね、
うん、でそうするとじゃあ民間企業の CEO がスイッチ切ることで人が亡くなるということをしていいのかっていう話ですよね、
うん、ですよね、
うん、
でもひょっとしたらその民間企業の、まあ、NVIDIA がその作るその半導体チップっていうのがその国際的なその管理になる未来があるかもしれないっていう感じなんですけど、まあ、現状ではそうはなってないん でただ今半導体チップってほとんど台湾で作られてるんで、アメリカとしてもやっぱこう国内で作りたいってことなんですかね、
そうですね、まさにそうですし、なのでアリゾナでやったり、でそこでこうちょっと待ったってやったのが、まあ、日本で、熊本のベビーシッターさんの給料が上がっちゃうみたいな、はい、
そうですね、
うん、
食堂の働く方々の給料も3倍ぐらいになってますもんね、
上がっちゃうみたいな、
ええ、
そうなんですよね、で、まあ、あれなんですよね、熊本で半導体、まあ、TSMC の話ですけども、
はい、
は、まあ、実際台湾から近いんで、
うん、
台湾から研究者とかエンジニアがすぐ来れて割となんか心地よいみたいな場所ですよね、
は
い、
そうですね、
うん、だそういう意味では日本ってすごい地の利があって、
うん
うん、でそういう意味ではこう元栓を取れる、それがまあ真に自分のものじゃないかもしれないですけども、
はい、
台湾のものなんで、でも元栓にこうちょっと乗れるみたいな位置には今いますよね、
そうですね、
はい、
そっか、もう本当に世界の趨勢を決める AI の元になる半導体チップの一部が日本で作られているという状態ですもんね今、
そうですね、でそうした時に、ね、台湾は超最先端はもう台湾で作ることによって、
はい、
それを物自治というか安全保障上の盾にして、う
ん
う
ん、はい、
まあまあいいやつは日本にあげて、
うん、
で一応まあアメリカ先生にもおむとくかって言ってみたいな感じがしますよ ね、
はい、
うん、
まあ、非常にこうバランスの取れた配置ですよね。それは
そうだから、それがね、何かバランスが壊れるのか続くのか、誰かが国際協調で合同管理しようぜとか言い出すのか、ちょっとこれから、はい、うん、面白いですね。
そうですね、いやそこは本当に要注目だなと思いました。
はい、はい、
ということで今週1週間のニュースを振り返ってきました。まあ、なんか本当にあの選挙イヤーを象徴するような1週間だなというふうに思いました。ということで今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか。
もうなんか3月も終わっちゃいますよ。
そうなんですよね、本当にびっくりですよ ね、
ね、
もう今年度が終わりますよ。2023年度
は、ね、
はい、終わりますよね、もうすぐ、はい、
あの3月期ね、
はい、
なるほど、いやですよ、もう、だから移動の季節、
ああそうですね、確かに、
そう、
そろそろ事例は出てるのかな、出てるんですよね、
そうそうそう、もうなんかちょっと4の1から自分ここなんでみたいな、
はい、うん、ありますよね、
そういうのちょっと前振りされたりとか、
はい、
あとはね、学生の方なんかですと、
うん、
このニュースコネクトどれくらい学生の方聞いてるのか分かんないですけどもね、
はい、
学生の方だったら就活、あ、もしかしたらね、新卒でどっかに入るとか大学に入るとかもあるかもしれないですし、もうそんな季節ですよ。
そうですね、いやいや、なんかやばいですね、こう1月ついさっき年が明けたと思ったらもう3ヶ月ですよ、やばいですね、これ
ありますね、この間ちょっとおことの音を春の海だったと思った、
はい、そうそうそう、やったんですよ、あのジャズ調の春の海を流したと思ったんですけど、
春の海だったと思ったらね、
はい、
あっという間にひな祭りも終わり、
そうですね、確定申告も終わり
終わり、
はい
ですね、
そうですよ、はい、
はい、そうなんで今日はですね、まあ、受験とかね、
はい、
終わった方で、ね、すごく良かった方、少し思い通りじゃなかった方っていろいろいらっしゃると思うんですけども、
はい、
でね、いろんな期待を背負って家族の期待とかね、いろんなのがあってやったと思うんですけども、ちょっとそんな方に送る曲、
あ、ありがとうございます。
1個目は
何ですか、はい、
で前にもね紹介してるアーティストさんですけど、
はい、
レイナさん、 L の方ですけど、
はいはいはい、
レイナさん、 LEINA レイナさんが新しいのを出してて、
はいはい、
で曲名はスコアって言うんですけど、
ね、うーん、スコア、はい、
この曲はね上がりますね。
上がりますか。そうですか、
もうみんなの期待に応えて、
はい、
でもまだ走れ走れみたいなね、
うん、なるほど、
野村さんに聞いてほしいですね。
わかりました。私がみんなの期待に応えながらめっちゃ走ってるみたいな。
そうそう、ポッドキャスト界のね期待に応え、
そうですね、はい、
そうそうそう、
そうですね、おかげさまで期待いただいてるかもしれないですね、今。
走れ走れ。レイナさんなんてね2005年生まれですけどね、
すごいですね、2005年生まれですか。
ちょっと今声出ましたね、2005年生まれですよ。
そうですか、そうか、そういう世代に生まれた方がもう今活躍されてるってことですもんね。
そういう世代の人がもうちゃんとね、期待に応えて走れと思ってるって、
はい、
素晴らしい。
そうですね、2005年っていうと全力少年とか多分2005年だと思いますけど。
なるほど、
はい、2005年、ね、めっちゃ聞いてましたね、はい、
おじさんになるとね、あのなんか最近だなとか思っちゃいますけどね、
はい、思っちゃいますけど、
はい、
まあもうその時生まれた方が今もうアーティストとして大活躍されてるってことですね。
アーティスト大活躍、ギターもって大活躍、は
い、ありがとうございます。
レイナさんの
スコアですね、はい、はい、
で次はね、もうで、まあちょっと4月みたいなところなんですけども、
はい、
もう古い曲だけども、アイルランドのロックバンド、スーパーバンド U2 の、
うん、
Beautiful Day、
はい、
っていう曲で、まあ、これもめちゃくちゃメジャーの曲ですけども、まあなんていうんですかね、飛び立ちっていうか、うん、新しいものはいいんじゃないかなと。ちなみに U2 ってなんかグラミー賞22回受賞してるらしいですよ。
22回ですか。
22回ってな
るのすごいですね。22回も取れるんですか、グラミー賞って。
そうそうそうね、そんなに取れるのかなみたいな。
うん、
そう、でその Beautiful Day の歌詞の中で、
はい、
今持ってないものは今必要ないものっていうところがあって、
はいはいはい、
まあ、それちょっとなんか深いなみたいな。
そうですね、はい、確かにないものねだりをしてもしょうがないってことですもんね。
そう、今持ってないものは今必要ないんだよみたいな。
うん、かっこいいですね、いい歌詞ですね、
はい、ですね。 で最後はね、
はい、
またフリーレンかよみたいな話なんですけども、
はいはいはい、そうだこの前だからフリーレンの話題について結構 X 上でも反響あったんですよね。
またフリーレンかよはミレイさんの、
はいはい、
エニータイムエニーウェアですね。
うん、
フリーレンのねエンディングテーマは粘土アートみたいですけどね。
はいはいはい、
ちょっとずつ動かすやつ。
うん、
はい、これも素敵な曲で、ちなみにミレさんは生年月日とか未公表なんですよね。非公表中。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
年齢も分かんないって感じなんですかね。
年齢も一応なんか非公表みたいな。
うん、
うん、そろそろ我々も非公表にしますかね
割れてませんか、大丈夫ですかもうすでに情報割れている感じがしますけど。
割れてますね。ウィキに書いてありますね。
書いてますよね。そうですよね、
書いてますね、
はい、
生年月日ちゃんと書いてありますね。
え、もう月日まで書いてあるんですか、塩野さん。
書いてますね、はい、あ、誰が書いたんだろう。
誰が書いたんですかね月日ってでも確かに不思議ですよね。どこで割れるんですかね。
あ、まあ、割れ方は分かりますけどね。あれ会社の大統領やってるとありますよね。
あ、そっか、それって公表されてましたっけ、大統領。
公表されてますよね、
はい、あ、そっかそっか、はい、あ、じゃあそこで割れたわけですね、塩野さんの
かなっていう、
はい、うん、そうですね私は今んとこガツ日割れてないんじゃないかと思いますけど。
じゃあ書いてきます
よマジですかそうですね、ちょっとまあ既得な方がいらっしゃったら私のウィキペディア作っていただいてもいいかもしれないですけどね、はい、
書いておきます、はい、
そうですね、わかりました。そういうわけで最後フリーレンのエニータムウェニウェア、まあ、エンディングですかね、はい、
はい、
ちょっと今回3曲いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では今日はこの辺りで締めくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
はい、皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。